高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のホアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は高岡市万葉歴史館に遊びに来ました。学芸課長の新谷秀夫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
万葉歴史館ひょっとして賑わってんじゃないのと思って遊びに来ちゃいました。
そうですね、ゴールデンウィークまでは、
はい、
これ私27、8年勤めてますが、
あ、そうなんですね。
たった1ヶ月で、
うん、
1万人超えっていうのは、うん、多分始まって以来じゃないのかなと。
ゴールデンウィークで
だけではないですけど、はい、4月のその発表の日から1ヶ月とちょっとで、
はい、
もうこれで冬の間休んでいいかなってい
やそれはどうかな令和っていうのを持って写真を撮るみたいな。
そうですね、
大人気ですかね、
はいはい、結局ああいうことってやってみたくないですか。
やってみたいです。私後からやらせてもらっていいですか
あ、どうぞどうぞ偶然言語発表の前の日に、
はい、
テレビでニュースで、
はい、
東京の公文書館が平成であれ初めてやったんです。平成のこう持って写真撮るコーナーやってて、ああ面白いことやってんなっていうのがずっと頭にあって、言語発表と同時に、はい、こらやれるとですぐさまいろんな人、職場の人間に声かけて、はい、あの通りの机は用意できませんでしたけど、はい、一応机を用意して、はい、そういやマイク2本立ってたなとかもうリアルに、まあ、2本も用意できませんでしたけど、徹底的にやってやろうと思ったら、多分今回展示もやってるんですが一番人気のあるのは
そこですか。
そうです
あれ新谷さんが考案したんですか。
考案というか思いつきを喋ったらみんなが乗ってくれたと、
は
い、
そしたらその写真だけに来られるわけじゃないですよね。
いやそれはないですけど、うん、でもちょうどゴールデンウィーク中は万葉やかもちの時代の衣装を体験できるっていうイベントもやってたんですが、うん、
はい、
万葉衣装着て令和を持つってちょっと面白くないですか。
最高ですね。
でしかも令和の基準になった梅花の歌、
はい、
というので梅の花をこう絵で描いたのを背景用意しまして、その前で万葉衣装を着て令和を持つと、
はい、
これは高岡でしかできないという売りで
インスタ映えですね。
そうです、もう当然のように
ということで今お話に出てきました、
はい、
梅花の歌、
はい、
そのことについて詳しく教えてもらってもいいですか。
はい、今回元号万葉集がゆかりであるっていうふうに発表されましたように、
はい、
これ実は現在の九州太宰府で、
はい、
富山県ゆかりの大友のやかもちのお父さん、大友の旅人、うん、旅人と書くんですが、うん、旅人という人が、まあ、うん、中心になって、はい、九州の役人を集めまして、
はい、
梅の花の下で、まあ、酒飲んで歌読もうかなと、
はい、
そういう宴会を開いた時の、まあ、歌ではなくて、
はい、
その宴会の説明とか、はい、どういうふうな意図でこの宴会開いたかみたいなことを書いた序文の中の一節なんですね。
そうなんですね、はい、歌ではなくて、はい、はい、
歌は当時の日本語ですし、一つの音に一つの漢字を当てるように、
うん、
まあ、今で言うとキラキラネームのように文字とその音がちょっとずれてるんですね。でそういうのを使うと言語としてはやっぱり問題がありますので、はい、今まで通り中国語で書かれた序文から一応取ったんだとは思うんですが、はい、はい、
その意味とかって教えてもらってもいいですか。
初春の霊月にして気、はい、よく風和らぐっていう部分の文章の、
はい、
霊月の霊という字と、はい、風和らぐの和、その2文字から取ってまして、
はい、
梅花の宴というその梅花の宴は正月13日に行われたんですが、
はい、
その初春の一番いい月に、
はい、
大気が雰囲気がこう穏やかで、はい、風も和やかに吹いてるっていう、その宴会を開いた日がいい日だっていう讃えるところの文章の言葉から二文字を取ってるわけです、
はい、なるほど、そういった世の中になってほしいなっていう
意図です。
なるぞっていう、はい、意図なんですかね。
多分僕もそう思うんですけど、はい、最近マスコミさん騒いでおられるように、はい、まあ、言語を作った人この人だろうっていう人も最近講演されましたが、
はいはい、
そこでもおっしゃってましたけど、はい、僕も今回発表の直後いろんなマスコミさんにお答えしてたんですが、はいはい、多分平成の終わりっていろんな災害とか、はい、いろんな事件があって、はい、あまりいい雰囲気なかったのが、 天皇がお代わりになって、うん、新しい元号になったらこれからは良い日が長く、はい、和やかに続きますようにっていう思いを込めてお考えになったんじゃないですかねって言ってたら、はい、考案者らしい人が同じようなことをおっしゃってましたので、はい、あ、はい、私の解釈は間違ってなかったんだと。
なるほど人によってやっぱ解釈って違ってくるもんですね。
そうです
ね、
まあそうですけど、ここはあの、うん、ちょうど宴会の正月13日がいい日だ、はい、素晴らしい気候だっていう文章ですから、うん、多分解釈に間違いはないとは思ってたんですが、はい、まあ考案者と言われる人も同じこと
で、そうですね、
はい、おっしゃってたので、あながち間違いじゃなかったんだと。はい、
そしたら万葉歴史館ということなんで、はい、この万葉歴史館に来ると何が見どころというか。
令和も絡んできますが、そうですね、今回たった2文字の元号ですよね、はいはい、でもこのたった2文字をきっかけに、はい、万葉集にやっぱり関心がある人たちが、はい、この発表直後1ヶ月間で1万人以上来ていただいた、はい、ね、これ実は博物館としては非常に嬉しいんですね、
はい、
万葉歴史館というのは一応、まあ、研究施設でもあるということなんですが、うん、同時に博物館でもあるわけですから、うん、その万葉集にいかに親しんでもらうか、うん、いかに少しでも足を踏み入れてもらうかっていうことが、はい、まあ、展示の工夫だと思ってますので、はい、その万葉集の歌ばっかり展示しててもね、活字ばっかり見てても頭痛くなる人たくさんいるじゃないですかでもあのその歌の世界を、はい、例えば物とか写真とか絵とかで見ていただくと、はい、あ、こういう世界がこのやかもちが読んだ歌の世界だなって親しんでもらえるかなと、でそういうことがこの博物館の、はい、まあ、万葉集に入っていただくきっかけだと思ってるんですね。
じゃあその万葉集の歌に対して分かりやすい展示が置いてあるみたいな感じですかね。
そうですね、なるべく分かりやすくというのを一応目標にはしてますけど、うん、まあそれでもまだ難しいっていう方いらっしゃるかもしれないので、うん、研究員と言われてる職員が講演会とかラジオとかテレビとかで面白おかしく喋ると、はい、やっぱり万葉の世界ってもしかして面白いのかも思っていただけるかなと。
ああ、そうですね、はい、ちょっと一つなんか興味が持てるような話題をください
よく僕なんか聞かれる質問は、はい、なんで万葉集の勉強してるんですかって聞かれるんですけど、実は未だに万葉集って謎だらけなんですね、は
い、そうなんですか。なんかこれ訳みたいなのって書いてある、
ありますけど、例えば最初から数えて9番目の歌って未だに読めもしてないんです、はい、5、7、5、7、7で読めてないんです。
そうなんですか。
そうです。だから、こんなこと言うと怒られるかもしれませんけど9番目の歌適当にあれ老書の会で読まれてるんですけど、
そうなんですか
あれ正しくは言えない、いいんです、さらっとみんな聞き逃してくれると思う、はい、未だにちゃんとどう読んでいいか分かんない歌、はい、ましてや、まあ、やかもちは有名なお役人さんでしたから人生がたどれますけど、はいはい、多分お名前知ってる人も多いと思いますけど、柿の本の人丸とか、はい、ぬかたのおうきみとか、はい、人生全然分かってない人多いんですよ。
分からないんですか。
そうですね、私大学時代ぬかたのおうきみって誰やって聞かれましたから、
はい、ちなみにぬかたのおうきみって誰なんですか
天皇の系列の人だと分かってますけど、はい、実はまあ女の人だとは言われてますけど、
そうなんですね、
でも男の可能性否定はできないんですよ。
そうなんですか。それは何、
まあ、一応子供を産んだっていう記録があるので 100% 間違いなく女の人だと思うんですけど、どんな人かは実はその子供を産んだという記録ぐらいで、わかんないんですよ。
それは歌の中には何か出てこないんですか。
一切その歌を詠んだという記載と誰それにと関わって旅に出たとか、はい、誰それと歌のやり取りをしたは分かっても、はい、どういう人生でっていうのが全然わかんないんです、はい、そしたら謎多いじゃないですか。
謎だらけですね。で
調べてみようと思うじゃないですか。
はい、思います。
柿の本の人丸も、はい、まあ、いろんな人が、まあ、後に名前が変わって罪を得て死んだとか、はい、いろんな推理小説書いた人もいらっしゃいますが、実際は全くわからないんですね。でも名家を残して、やかもちよりもやっぱり万葉を代表するといえば、はい、人丸って答える人が多いほど、うん、万葉を代表する歌人なのに、うん、実際の人生は全くわからないと。
そうなんですか。
そしたら調べてみたくないですか。
なりますね。
で歌も先ほど申し上げたように読めない、はい、漢字ばっかりで書かれててどう五七五七七で読んでいいか分かんないと、はい、調べてみようと、うん、
はい、
で言葉も現代語と奈良時代やかもちの使ってた言葉違いますから、はいはい、僕らが思ってるような意味じゃないかもしれない。そういうことを全部調べていく、
はい、
そうやって調べていくと、あの万葉集って究極恋の歌か季節を詠んだ歌しかないほど、うん、っていうほどその2つに集中するんですね。
そうなんですか。
そうです。そうしたら恋の歌っていうのをちゃんと調べていくと今にも使えるかなと、
その恋の歌が
そうです
使ったりしたことあるんですか。
私頻繁にやってるんですけど、あのソース感食らってます。
相手は分かんないじゃないですか。
いやいや、はい、何これって言って帰ってくる場合多いですけどでも富山の会社の社長さん、
はい、
奥様に聞いた話によると、はい、プロポーズは万葉の歌一首だったと聞いて、でもそれは富山の人だからお互いにそれができたのかなって聞いて、うん、あ、すげえいいなと思ってるんですね。どこの会社の社長とは言いませんが、
そうですね、ここではあの後でこっそり
でもすごいなと思って、
素敵です ね、
そうですよね、それもね。でもそういう実人生に生かせるっていいじゃないですか、
はい、
うん、でそういうところまで行っていただきたいなと、
うん、本当ですね。
あの万葉集に二文字の令和できっかけになって、はい、究極は奥さん口説くための世界へ行っていただければなと。
女性はどうしたらいいですか。
女性も逆にあの男性をあの貶めるとか振る時の
ああそういうことですね。
そうですね、あの昔の人はあの1回目の誘いに絶対乗りませんから、何言ってんのっていうその返しを覚えるのにはいいかもしれません。で引きずってこう向こうの気を高めといて、分かったよって言ってあげるともう二度と離れていかないかなと、はい、
そうなんですねそういったことも含めて高岡万葉歴史館に遊びに来てお勉強させていただきたいと思います、はいはいはい、
ぜひよろしくお願いします。
また来ます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日は高岡市万葉歴史館に遊びに来て学芸課長の新谷秀夫さんにお話を聞きました。令和についてもいろいろお話を聞いたんですけれども、実はこの放送している内容以外の話がものすごく面白くて、1時間ぐらい私ここにいるのかな。なのでぜひ新谷さんに会いに来ていただけたらいいんじゃないかなと思います。私もまた来ますよ。一緒に来ませんか。なお、この番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私、新井理恵でした。